西宮 No.1 local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日はなんか過ごしやすい一日でしたよね。ついつい先延ばしにしてきた衣替え、まだいいかとか思ってたんですが、なんかニュースなどによると来週からぐわっと冷えるとかということですので、この週末は頑張らねやと思っておりますが、さあ、第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいています。丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当てて、その歴史など徹底解説していただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は門戸薬人駅でございますが、さあ、どんなお話になるんでしょうか。もう早速ね、皆さんからメールを頂戴しております。元ラジオ少年さんからです。こんばんは。今週は丸山先生のご登場で阪急門戸薬人駅を深掘りとのこと。ちょうど30年前のこの時期、結婚直後で和歌山町に住み始めた頃でした。最寄り駅が門戸薬人駅。駅のすぐ北側を旧西国街道が通り、なんとなく街道筋の面影もありつつ、神戸女学院の最寄りとして華やかな雰囲気もまといつつ、という印象を持っていますが、丸山先生からどんなお話を教えていただけるか、今宵も楽しみに拝聴させていただきますといただきました。
これね、街道っていうのね、はい、もうバッチリなんですけども、この昔ね、電車を走らせて駅をどこに作ろうかということになったら、うん、必ず街道のところに駅を作る。
お約束だったんですか、それ
っていうのは、駅から人力車がすぐね、行ける。
そうか、まだ道とその駅と列車とが共存というか、すごい。
そうですね、何にもなくて田んぼの中ですから、その中でって言うと人が乗れるって言ったら、やっぱり昔からの街道のところに。
なるほど、そういうことなんですね。ホルルンさんからも届きましたよ。今日も分厚いセーターはとても着られず、綿素材のカーディガンにジャケットのよくわからない風景で出かけると、文具売り場にはクリスマスカードと年賀状がずらりと並べられていました。雪景色、一体どこの話？思わず小声で言ってしまいました。本当にそうなんですよね、今ね。なんか季節がいろいろ入り乱れてるみたいな、そんな感じですが。さて、今日は門戸薬人がテーマですね。門戸薬人の駅は、薬人さんの日には臨時改札口が開けられていて、いつもと違う雰囲気なので子供の頃は楽しみでした。今津線は駅が細かくありますが、どの駅が早くできたんでしょうか。薬人さんがある門戸薬人は早くにできたんでしょうか。長くお世話になっている沿線ですが、考えてみると知らないことがいっぱいです。丸山先生のお話、楽しみに拝聴させていただきます。
ではこれもちょっと回答を言いますと、はい、ですね、1921年の9月2日に今津線っていうのは再放線としてね、はい、開通をするわけですけども、その1921年の9月5日発行の阪神急行電鉄、当時の阪急ですよね、はい、その、本があるわけですよ。こうなんか沿線を紹介する本があって、
路線図とか載ってたり、
載ってたりね、はあはあ、でそこにある駅っていうのを言いますと、はあ、はい、宝塚南口、はい、小林、はい、高等園前、前回やりましたね、はい、それから門戸薬人前という前がついたんですね、ここもね。そしてもう西宮北口という、こういう駅やったんですね、最初の、一番最初の駅は。
じゃあ門戸薬人駅というか、駅 前駅ですか。これはもう早くから、
一番最初からあったということなんですね。
そういうことなんですって、ホルルンさん。早くにできたらしいですよ。はい、さあ、そして ラジオネームガラモン2438号ことガラさんですいただいています。モンド薬人の駅の位置ちょっと気になっているんです。モンド薬人さんへの最寄り駅というのであれば、薬人さんの参道、大きな灯籠がある道と線路の交差点あたりに作った方がいいと思うんですよね。今の駅から200メートルほど北、今の駅から北側にホームを作って北改札口を作ったらちょうど参道と直結する。薬人さんの最寄り駅として見たとき、こっちの方がいいと思うんですよね。幹線道路と線路が交わるところに駅を作るというのは定石ですね。さっき教えていただきましたね、はいはい、なので旧西国街道と線路の交差点の駅を作ったのはわかるのです。でもホームを北側に伸ばして南北に改札口を作れば便利なのになぁと思っています。ただこの仮説には国道171号線が線路とどちらが先にできたのか気になってる、気になる点になってくる。しかし現状のホームでは国道171号線側に南改札口がない。なのでこの位置にしている意味がわからない。今より北側に駅を作ったらよかったんじゃないかなと思っている。以上、単に駅から参道までの200メートルを歩くのがめんどくさいだけの柄でしたといただきましたが、
なるほどね。確かにずっと歩いたらね、なんか細いビルがあってね、あそこまっすぐ行ったら参道の方に行きますから、まあ北の方な方がいいかっていうような話なんですけども、まあ原則としてはもう人が来てもらわないかんですからね、駅としてはね、うん、でやっぱり街道のところに作る、はい、
作る。
で北側に作るか南側に作るかっていうことが、まあ、ご質問だと思うんですけど、はい、なんで北側やって、で北側にね、今その細い道がずっとありますけども、うん、参道まで行く道ね、あれどうやらね、西国街道から参道へ行くための道として初めからあったみたいなんですね。
あ、ずっと前からですか、はい、
電車通る前からね、ということは向こうへ作るとすると北側に道あるもんやから、うん、用地買収がなかなかできない。
なるほど。
でもう一つちょっと仮説としてあるのは、はい、南側の西にですね、まあ、西南、駅のすぐ西南の方なんですけども、はい、そこにね、阪急がね、実は住宅地を昭和19年に開発してたんですよ。ということは最初からもう駅とその直結した南のね、南西部分は阪急がもう土地を持ってたか、つまりもうそこを目指してたんじゃないかなと思われるんですね。
だから駅をそこに作りやすかった、
そういうことですね。まあついでに駅の土地と両方全部もう買収してたんかもしれません。
でその、はい、住宅地に近いと住宅地ももしかしたら高く売れるかもしれない。
そういうことですね。駅直結で便利だということで南になったんじゃないかなというね、まあ、2つの仮説がね、立ててみました。
ガラさん、そういうことだそうでございます。納得していただけましたかねさあ、じゃあ今日はですね、そのモンド薬人駅いろいろと深掘りしていただくんですが、開通当初はモンド薬人前
だったんですね。だってもうね、モンド薬人っていうのはもうおよそ1200年前ですよね、この、まあ、遡ればね、はい、まあ、その頃にね、この嵯峨天皇の時代っていうね、
そんな時代なんです
か。そういう時代なんですけども、はいはい、まあ、嵯峨天皇がね、まあ、二つの神さんがね、愛染明王というのと不動明王というのの二つのこの神さんの力が、こういろいろ役をやってくれる、払ってくれるパワーを持ってるんじゃないかって言って、うん、それを弘法大師に言ったら、はい、弘法大師作りましょうって言って、その仏像をね、二つの神さんをこう合体させたような仏像を作って、はい、そしてそれを、まあ、言ったら門戸薬人さんを祀ってるという、そういう言われがね、
すごい像が鎮座増し増してるわけですね。ししね、ただ見られないんですよね、我々は。
絶対秘密みたいですね。
はあ、秘仏ということなんですね。
秘密、そうでしょうね。それちゃんと案内のところにね、うん、ちゃんとこう、うん、もう絶対見せへんみたいなこと書いてありますよね。
それだけすごいものだと。
そういうことですね。
で、そのモンド薬人、これ、 我々薬人さんとか問題薬人とか言ってますけど、正式な名前ではないんですよね、これは。
正式じゃあったの、東光寺。
はい、東の光のお寺と書いて、ね、東光寺。東光寺
ですね。はい、で、まあ、薬っていうのがね、やっぱりその、もともとの発想がそう、薬をね、払うっていうことで、1200年前から、そういう、はい、そういうパワーがあるということなんですけども、これね、薬年というのもまたね、まあ、こう一つの節目としてね、
はい、
まあまあ、言い伝えられてきたこともあるんですよね。
なんかあのね、ちょっと体調が思わしくなくなったりとか、うん、はい、なんかあの怪我したりとかって、なんかすると、やっぱり厄年やからなって、
そうです。
なんかそういう巡り合わせのなんかなんですかね。
でしょうね、まあ、統計的ではないでしょうし。けどね、まあ、一種の統計なんでしょうかね。まあ、こういう、あの、割とこういう占いって言ったら、あの、ちょっと語弊があるかもしれませんけど、はい、まあ、そういうのは数学っていうのは結構ね、まあ、あの、大きな力になってますよね、こう、数学の力っていうのはね。で、まあ、あの、こう、25歳と42歳と61歳が男ですかね、役。はい、で女の人は19と33と37っていうのがこう大役っていうかね、まあ役の年ですよね、はい、ところがね、まあ、あの役年って昔はその年齢のこの25、42、61っていうのはこの昔の感情の仕方でのその年なんですよね、
はい、
まあ、あの数え年という今でいうね、
はい、
だからこの25と42と61かどうかとかこうややこしいんですよ。満年齢じゃないわけですよね。
なるほど。
で最近はすごいですよ、このお寺行くと、はい、QR コードかざしたら、うん、あなたは厄年かどうか判定してくれます
そうなんですか。
そうなんですね。 QR コードここかざすとね、こうややこしいし、まあ、ちゃんとこう自分の生年月日入れたらね、
はい、
今年は厄年ではありませんとか出てくる
いやーすごい時代になりましたね。でもあの数え年って、
はい、
つまりは生まれた時が0ではなく 1
生まれた途端に1ですよ。だから12月のね、例えば29日に生まれたら1歳で、うん、2日経ったら2歳になるわけですよね。
とにかくお正月っていうか1月1日を基準にプラス、
そうですそうです、
1歳年を取る、
1歳年を取る、生まれた瞬間1歳で、うん、でその正月が来たら、うん、もう日本国中全員が1歳年取るわけです。
ということは本当に今先生おっしゃったみたいに12月のね末29とか30に生まれたらもういきなり2歳ぐらいになるわけです。
いきなりもう2日か3日で2歳になるというそういう でもねこの今ではなかなかねこの数え年っていうのは、うん、あのこの役かどうかというぐらいですよこれで調べるのにね、
は
あ
は
あ、でもねその昔これ便利なことがあるんですよ。
便利、
はあ、役同士がね、で昔ね、昔の
厄年
は、厄年っていうか
数え年、数え年、
厄年、はいはい、年がちょっと
便利だ
ったら困りますけど、はい、この数え年がね、うん、で数え年がそのなんで便利かって言うたら、
はい、
この歴史小説あるでしょ、あれね、
はい、
みんな数え年って書いてるんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうです
昔はみんな数え年だったからですか。
というのは昔の人はその誕生日がどうやって考えないから、うん、誕生日がわからない人が多いんですよね。
あ、今みたいにその出生届みたいなの出してちゃんとこう誕生日がわかるっていう人ばっかりじゃない。
ないで、みんなということはね、はい、歴史小説書くときに、うん、そのこの年に生まれたと、どこや知らんけど、1月1日から12月のそれは30日ぐらいまでね、うん、その間までに生まれたと、その年の生まれやって分かったら、その年1歳でしょ、
はい、
で次の年は正月出るから2歳じゃないですか、
はい、
だから何歳の時誰たりはどないかしたっていうのが全部正確に書けるんですよ
なるほどね。誕生日が分からなくても年が分かると。
そう、誕生日が分からんかったり、うん、誕生日はどいつやろうと考えて何年齢で書こうと思うと、うん、誕生日って絶対出てこないですよ、あの昔の人。
あ、そうなんですか。
そうです。歴史上のね、人でもね、はい、もう誕生日分からん人いっぱいいてますよ。 っていうのは、それだけね、まあ、だからみんな正月に年取るから、お年玉もらって、年取るからっていう、正月文化で年を取るというのは日本の文化であって、誕生日文化ができたのは戦後ですよね。
まだ新しいんですか。
もう今やったら SNS で今日は誰々の誕生日ですって、わがわがなを言うてくれんでもええのに言うてくれるじゃないですか。
お誕生日メッセージを送りますかって、もうそんなんどうでも、そんな気にしてくれんでよろしいですか。
あれもう完全にアメリカ文化っていうか、まあ西洋文化ですよね。
なるほどね。じゃあその数え年で、その25、42、61が男性、19、はい、33、37が女性、これはやっぱりもうずっと昔からじゃあ定着してきて
たんでしょうね。そうです
ね。だから、医薬人さんにみんなお参りに行かはったんでしょうね。
ね、でもっと正確に言うとね、はい、昔の暦で行くんだったら、はい、そのずれてるじゃないですか。
旧暦の場合
ね、はい、な旧暦のが、まあ、言ったら役として言ったら旧暦で考えなあかんのかって言ったら、はい、どうやら今現在としては、はい、やっぱ新暦の今1月1日から12月31日までで考えるみたいですね。だからちょっとこうそこハイブリッドっていうか、なんかこうなかなかあ、ね、混合してるようには思いますけど。
なるほどね、はいはい、でもやっぱりね、気になるから。
そうです、
ね、
そうです、そうです。
薬人さんがあれだけにぎわうというのは、ね、
もうめちゃくちゃそのために駅ができたと、まあ後でね、駅ができたということですね。
なるほど、はい、さあその門戸薬人駅でございますが、前っていうのが取れたのはだいぶ後ですかね。
でしょうね。これもね、まああの高等園前がね、まあ、高等園になった時が、まあ、今正式のなんか駅ができたっていう時になってんちゃうかなと僕はそういうふうに思ってるんですけど、はいはいはい、まあ、なかなかその前がね、いつ取れたかっていうのは同じ同時に多分取れてると思いますね。
なるほどね、はい、そんな前っていうと本当すぐそこにあるような感じですけど結構距離ありますけどね。
ちょっとありますよね。
結構ありますけど、はい、
でもそこに、はい、まあ、素晴らしい神戸女学院があるじゃないですか。
あれも結構距離ありますよ。本当に駅から、はい、はい。
結構ね、まあ僕も、ね、もう30年ぐらい前かな、
はい、
まあ、あの向こう城の助教授やった時に、あの非常勤で2年ほど、はい、教えたことあるんですよ。
そうなんです
よ、
はい、
その中で、まあ、中に入ったらめっちゃ綺麗じゃないですか、うん、中庭があって、はい、で今なんとその周りのあのね、綺麗な建物、はい、重要文化財みたいな。
そうなんですよね。
ね、はい、ボーリスさんのね、はい、まあ、あの前回の感覚作った人とね、まあ、同じ設計の人ですよね。はい、あのもう何とも言えるいい雰囲気ですね。
ね、それは確かに言えると思います。確かにでも使いにくいところはありますが、今はなんかクーラーはもう設置されているそうですが、私が在学中の頃はクーラーはなく、冬はあのなんかこう循環、オイルが循環するようなあのヒーターしかなく。
はい。なんでですか、また。
多分その建物をこう守るというか、うん、変なもんつけたらあかんみたいなのがあったんじゃないんですかね。
ああ、そういうことですね。
よくわからないんですけど、だから、まあ、まだ気候が今ほどこんな激烈ではなかったから過ごせたのかもしれませんが、今やね、とてもじゃないけど、クーラーなくてなんて、夏場ね、過ごせないですもんね。
でね、そのなんとなんとですね、
はい、
その神戸女学院がその門戸薬人の岡田山っていうところですよね、
はい、
来たのが1933年なんですよ。
う
ーん、でこれ漢学が来たのは1929年なんでね、
はい、
でその4年後に来てるわけですよね。お4年後にね、でね、その1933年に岡田山にこう移転するっていう前は、
はい、
実はどこにあったでしょうか。
神戸なんですよね。
神戸なんです、神戸なんです、神戸なんですよ、でどこにあったかって私もこう調べました。
はい、
そうするとですね、中央区の山本通り4丁目というところに実はこの神戸女学院が創設の地としてね、はい、あるんですね、
うん、
でその後じゃあ跡地どないなってんのかって言ったら、これね、実はね、新興学園高等学校というふうになってるんですね。
あ、今
もう高等学校になって、
そうなんですか。
そうなんですよ。でその中に、なんと敷地の中に神戸女学院創設の地1875年から1933年までという碑が立ってる。
ほ
ー、これご存知でしたか。
いえ、知りませんでした。ただね、学校の中だと一般にそのみんなで見に行くってわけにはいかないん
ですかね。そうですよね。そうですよね。ちょっとね。でもその神戸女学院はここにあったっていうね。
なるほど。
で、昔からもうね、一生懸命このね、高等教育もあるし、まあ、まあ、中高ですよね。まあ、に相当するところもこうあったわけですよね。
はい。
女学校としてあったわけですけども、そのまあ、だんだん専門学校っていうかね、まあ、高等教育を目指すようになったら、これもう漢学と一緒ですよね。漢学も専門学校からこう大学への用地がいると、はい、
うん。
大学になるためには、もうその頃ね、まあ、財団法人っていうんですね。財団法人を作らなきゃなかったんですよ。まあ、財団っていう限りはこういろいろお金は蓄えといて、はい、まあ、財産もいっぱいあるような、まあ、うん、まあ、前たらこう基準があるわけですよね。で、それを満たさなあかんっていうことで、じゃあまあここではちょっと狭いじゃないかと、
うん、
同じようにね、やっぱり考えたわけですよ、神戸女学院も、は
い、うん。
で、そこでね、候補地としては実は明石の大蔵谷というね、
ほ
う、ここの土地をね、
はい、
でも買ってこうその用地として2万坪ぐらい用意してた。
あ、そっちに引っ越す予定だったわけですか。
ところがやっぱりちょっと阪神館の方がええんちゃうというね、やっぱり同窓会の方からね、やっぱり通学しやすいんちゃうかと。大阪からも通学しようと思ったら明石ちょっと遠いじゃないですか。
確かにね、その当時新快速なんか
は。新快速ね、新快速あったら便利ですから、
ね、ちょっとなかなか通学には。
そうそう、内外部ね、はい、で、そこで、もう大倉山から、ちょっと別のとこも阪神館探してたんです。
はい。
ほんなら、おそらくですよ、ここから推測ですけど、漢、
はい、
学がえらいええとこに行ってるやないか、で、その近所にね、うん、ちょうどええからっていうので、土地探したんでしょうね。
はい、
そしたらね、尼崎城の城主やった桜池っていうのがあるんですね。
はい、
それが別荘をこう2万坪ぐらい持ってたんですよ、大きな。
ほう、
あの、岡田山のキャンパスのところに。つまり桜井の殿さんの別荘地やったんですよ。
へー、
で、それで、その土地と、大蔵谷の土地は買ってるから、交換して、作れませんかみたいな。
うん、
で、そのような、あの、商談がうまいこと言って、
うん、
で、その、大蔵谷のをやめて、で、岡田山に来たと。
は、そういういきさつ。
いきさつがあったんですね。
へぇ。
で、そのね、来た時に、やっぱり手本になるのは、
うん、
あれでしょうね、その感覚でしょうね。
あ、
で、やっぱり作ってもらったキャンパスと同じそのボーリスさんが設計したというのは、
はい、
そういうつながりもね、多分あったと思いますね。
ああ、なるほどね。でもうまいことそのね、交換ができて、今のあの岡田山に、
ね、そうですね、
移ってこれたっていうのは、ちょっとラッキーでした、は
い。ラッキーですね。もうすごいいい場所でね。
ね、
まあ、感覚と両方ね、まあ同じ建物の雰囲気をしてるし、
うん、
ボーリスさんのあれだしね。だから大体ボーリスさん自体が、その、まあ言ったら宣教師というかね、まあそういう、はい、もう、キリスト教を、まあ広めようという、はい、活動しておられて、
うん、
で、その資金を貯めるために、そのメンソレータムとか、
はい、
それから建築設計事務所ね、
うん、
でそれを、まあ、言ったら作って、
うん、
ということで、まあ、ボリスさんが、まあ、すごく理解があると、
はい、
いうことをやっぱり神戸女学院の人も思って、
うん、
で、理解があるということで、まあ、もうやってもらいましょうということで頼んだっていう記録が残ってますね。
なるほどね、
はい、
で、漢学と女学院があって、で、あの沿線って本当に学校がね、いろいろありましたし、なんか専用列車が走ってたってお話を以前伺って。
そうなんですね。高等園の時にね、まあ一両、まああの頃走ってた一両ですから、前の方は男子乗って、で、後ろの方は女子が乗るっていう話ありましたけど、
はい、
神戸女学院はなんとなんと、専用で全部が神戸女学院専用列車というのが走ってたんですね。
でもそうなんです。すぐそこですよ。西宮北口から門戸薬人なんて。
ね、まあ宝塚からもありますからね。
ああ、そうかそうか、
そうね、
あっちから。へえ、まさにへえっていうことが多いんですけれども、
そういう
駅だったわけですね。
そういうこと
ですね。じゃあ、後半もまた、門戸薬人駅、深掘り、お願いいたします、
はい。はい、よろしくお願いします。桜
FM、西宮再発見。 第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいています。というわけで丸山先生に今日は、阪急の西宮じゃない門戸薬人駅を、いろいろとね語っていただいているわけなんですが、まあ薬人さんがあり神戸女学院の最寄り駅ということなんですが、さあ駅だけじゃなくて今度はちょっと電車ネタですか。
そうですね、はい、あの門戸薬人からね、はい、まあ、ちょっと大阪へ梅田へ出ようと思います、
はい、
そうすると、うん、北口へ行って、はい、で1分ですよ1分1分で行くんです、はい、で1分で乗り換えて、またあれね、こう、今線のね、はい、の宝塚川って言ったら、まあ地上走ってるじゃないですか、はい、地上には、階段上がってね、でまた神戸線乗り換えるって。
また階段降りて。
また来てへんやんとかね、
もう。め
ん
どくさいですね。め
んどくさいでしょ、はい、これをすっ飛ばす方法がある。門戸薬人駅から。
すっ飛ばす方法。
つまり、はい、なんと、西宮北口を停車しない電車がある。停車しなくてずっと梅田まで行ってくれるという。
西宮は全部止まるでしょうって感じですかね。
でしょ、
はい、
もう北口は全部止まるやんと思ってるじゃないですか、はいはい、いやそうじゃないんですね、それをすっ飛ばせるやり方が
便利なルートが
実はね、はい、この朝ね宝塚からずっと初の準急が今津線をずっと南下してくるでしょ、
はい、
そしたら昔ダイヤモンドクロスってこう十字になってるじゃないですか、なので昔ね、うん、ダイヤモンドクロスの時にこのヘリというかね、まあ、上から来たやつをもう直接この梅田へ行ける線路にこうシューッとこうカーブしてね。
そんな線路があるんですか。
ああ、あったんだよ。あったんです、ね。で、この神戸線の方にビューと神戸行けるように、また同じように、直接ダイヤモンドクロスを経由しないで行ける、このヘリ、まあ、言ったら、八の字みたいな、はあの、感じのね、八の字みたいで、こう、プラス書いて、こう、八の字みたいになって、こう、ヘリを通ってるって、それがあったんですよ。
昔からですか。昔から。
それでね、まあ、神戸行きの方は廃止になったんですけど、この、東側の梅田行きのそのずっとこう中心部を通らないずっとね直接行く線路が今まだ残ってるんです、うん、はい、でそこを通る準急があるんですよ
なんとも早い、便利っちゃ便利ですよね、乗り換えなくて。
乗り換えなくていいんですよね。
ああ、ただ、間違って乗っちゃったら、あれみたいな。
そうそうそう、北口行きたいって言ったらね、はいはい、あれなんですけど、それがなんとね、朝だけ走ってるんです。
なんで朝だけなんですか、
通勤のね。
なら帰りの時間も。
帰りの時間も。帰りバラバラやし、飲んできて帰りはるかもしれんしね。
そういうことですか。はい。
でね、うん、それが、まあ言ったらね、7時2分16分。1分31分46分8時1分8時17分8時33分と門戸薬人駅発7本もある。
結構ありますね
あるでしょ。でこれに乗るとね、まあ、19分から22分、23分24分、まあもう本当それぐらいでね、なんとかもうあの乗り換えるよりかは少なくとも数分ぐらいは早く着く
梅田に。ほう、梅田に行くまでにも止まるんですか。
梅田に行くまでに止まる駅、
はい、
ちゃんと調べてますよこれね、はあ、梅田に止まるまで駅はこれは塚口十三しか止まらない、は
い、ああ、なるほど
ね。まあ今の線の中はこう確定だけども、はい、あとは塚口と十三しか止まらず梅田まで行くと。素晴らしい、準急のくせに
苦戦に。いやいや、確かにすごいですね。でもね、はい、これは便利かもしれませんね。
これは便利でしょ、はい、この便利なのはね、この、まあ、特急でもないのに、これすごいでしょ、この格付けとして。特急って、通勤特急ぐらい言うたれよっていう。
準急なんです
けど。準急、扱いは準急なんですけどね。で、これね、この準急素晴らしいのはですね、はい、宝塚乗った時が素晴らしいんですよ。宝塚から乗る。宝塚駅から梅田まで行くのに、はい、うん、やっぱりあの宝塚線というのが走って
ありますね、はい、
あるでしょ、はい、梅田の方行くんで、でそれをなんとこのすっ飛ばし準急に乗ると、例えば、はあ、宝塚を7時27分に乗る、
うん、
すると梅田に8時12分に着く。所要時間45分、
うん、
で宝塚駅からそれより6分後に発車する今津線のこのすごい準急、うん、7時33分に乗ると8時9分に着く。後から乗って先に着く、36分ですっ飛ばすという、このどうですか、素晴らしい。
はあ、これずっとあったらいいのになと思う方もいらっしゃるかもしれません。お昼も夕方も ね、 お昼もね、
これがね、いまだに走ってるというのがね、これがまた素晴らしいですね。
はあ、結構混んでるんですかね、これね。
でしょうね、どうなんでしょうね、これね。これは狙いどころですよね。これ宝塚からの人は当然やし、門戸役人の人、これ便利でしょうね。もうそのまま一駅で乗り換えんでええという、邪魔くささがね。
ね、確かにそうですよね。へえ、こういう準急があるのだということ、今初めて知ったわっていう方はぜひ一度、ね、ね、ご利用いただくと面白いかもしれませんが、はい、そういうことなんですね。まあいろいろとね、エピソードも交えてお話をいただいたんですが、まだまだネタありますよね、あの近辺。
そうなんですよね。門戸役人に行くでしょ、
はい、
門戸役人に行ったら、このこうずっとね、うん、男坂と女坂っていうのがあるんですね、
はい、
でこうトントントンとこう男坂を登っていったりして、こう女坂を登ったら、こう普通のこの大きなね、まあ、その境内のところ行くんですけども、はい、その途中から見るとね、なんかええの見えるんですよ。もうちょっと鉄分旺盛の人にとっては、
てっちゃん大好きの
てっちゃん大好きの新幹線がビューッと走ってるのがね。
ああ、なるほど。
遠くからですけどね、まあ綺麗に見えますよね、
はい、ああ、うん、なんかあのドクターイエローが走ってた頃はね、今日見えたとか言って、えらい喜んでる人がいたりとか、はいはい、ね、いうことだったんですが、うん、
ところがね、はい、その門戸役人からね、はい、その新幹線の線路に行ったら、
うん、
もうすごい、その、まともに見れる公園があるというのをご存知ですか、
はい、あの上の。
上の。
はい。
そうなんですよね。山陽新幹線記念公園というんですよ、これ。
おー。
これ、門戸役人を出てね、まあ、お参り済んだ後、はい、ちょっと新幹線の線路の方に行こうかって言って、うん、ずっとやったら、割と近くにね、
はい、
もう遡ってからね、はい、そこの辺にあるんですけど、なんでそこを、新幹線を実は、上から見れるというね。
はい。
これなぜでしょうという。
トンネルなんです
よ。そうなんです、そうなんです。トンネル、トンネルがあるんですよ。
はい。
そっからが、いわゆる六甲トンネルっていうね、まあそう、ずわー
かなり長い距離ですよね。
長い距離ですよ。これね、六甲トンネルの長さ 16.22km ですね。
ほう。かなりこれは長い方。
これね、青函トンネルというのがね、はい、まあ一番長いでしょうね、あれトンネルがね、ウインナーかやってる、あの、北海道とね、青森を結んでるトンネル。あの長さがですね、全長は 53.85km なんですけど、
はい、
海底の部分 23.30、23km ですよ。ということはこれ16キロ衛星行ってるでしょ。
そうですね、確かにね。
ね、うん。で、まあ、あそこのところから入り口入って、
はい、
まあ、言ったら、苦楽園とかそんなのの下走ってるわけですよね、ずっと。
そうですね、ずっと下走ってるんですね。
ひょっと出たところに、新神戸の駅がある。
そうなんです。あれ、びっくりしますよね。
急に駅がね、
はい、
出てきますよね。
パッと開けたと思ったら駅。
そうですよね。
はい、
でその間、つまりその門戸役人のその先のところから、うん、その新神戸駅のピュッと出てくるところまでの間が六甲トンネル。ですよね。
なるほど。
これね、めちゃくちゃ、まあ、調べてみるとですよ、これなんと1972年ですよ、できたのが営業開始。
そうなんですね。
そうなんですね。
あ、
トンネル工事は4年間かかった。
はあ、
これやっぱりかかりますよね、あんだけ長かったら。
そうですよね、大変だったでしょうね。
ね。でね、まあこういうので、まあ上がっていくと、そのトンネルの入る部分ですよね。トンネルの入り口の部分の上から見るという。
はい。
それが見れると。
ええ。
まあちょっと金網がね、まああってね、
はい、
へばりついて見られる。
そら、荒れないと危ないでしょ、落ちたら怖い。
危ないですよね。はい、でね、そこで、ね、やっぱりスマホやったら、その網の中からこう取れるやんけ、
はいはい。
ちゃんとこうね、うまいことね。こう間、こう、レンズが見える。
レンズ
が
見えます、はい。
ね、私は撮ったことあるんですよ。
はい、
でね、そこへ行くと、まあ言うたら、じゃーんと新大阪からやってくるものと、
はい、
突然新神戸のところがトンネルを抜けてビューンと、
そうなんです、びっくりしましたね。バーンって出てくる、
出てくるね、はい、その新幹線が見えるんですけど、まあ、あっという間に通る新幹線が
新幹線ですから
ね、新幹線ね、はい、とするとね、やっぱり長いことこう接近する方みたいじゃないですか。
ああ、なるほど、
向こうからね、ずっとね、
はいはい、
ずっと向こうからね、ちょっと見えるんですよ。あの、もう来るぞっていう時はライトいつもつけてるからね、
はい、
こうパッと見えるんですね、
ええ、
でこうビワーって近づいてきてね、ビワーッと取っていってシューッと、うん、もうなんかあれ山陽新幹線短いしね、それまた6両ぐらいですからね、ピュッて あっけなくね、
はい、
まあ、通ってくれもるんですけど、
はい、
もう新幹線をね、まあ、見てくるとね、まあ、何本ぐらい新幹線あれあそこのトンネル通過してると思います。
どうなんですかね。1時間に何本ぐらい通ってるんですかね。
でね、これも調べました、
う
ん、
はい、
私このなんかあのよくあるじゃないですか、あの、アプリでね、
はい、
時刻表があって、
は
あ
は
あ、新大阪から大阪まで、うん、新大阪までっていうね、うん、まあ、そういう本数、これね、新神戸と新大阪の間のこの本数を調べると、
はい、
全本数分かるっていうのは、
うん、
新神戸っていうのは全新幹線止まるんですよ。
今そうなんですか。
昔止まらんかったはずでしょ。
確かに、はい、
で今ね、全部止まるのは、うん、まあ、前の車止まる車あったらね、あそこね、追い抜きできない。
あ、なるほど。
だから止まるぐらいやったら、今ぐらいに、あの、面いっぱいのね、ダイヤがこう密になった時やったら、止まるのと止まらんのを作るのが邪魔くさってしゃあないんですよね。
ああ、それやったらもう全部止ま
る
か。
全部止まったらきっちりちゃんと時刻取れるじゃないですか。
はいはい、ああ、なるほど。
で、全部止まるようになったんですね。
うん、
で、そこで、新大阪と神戸の間の、この入れてね、
はい、
両方入れて、うん、で、何時から何時までっていうのを、ビャーっとね、勘定したんですよ、
うん、
私ね、
うん。
もう何遍も、あの、2回ぐらい、あの、復唱して勘定しましたけど、
うんうんうん、
上り、今日、11月14日付、
うん、
上りが127本、
はい、
下り127本も通るんです。
わ、すごいんですね。じゃあ、あの、かなりの頻度で見られるというので。
そうでしょ？
ね。ぜひお出かけいただいて、見ていただきたいですね。
そうですね。で、上下ね、まあ、お昼でも6本ずつぐらいは上下やるので、
じゃあぜひぜひご覧いただきたいと思います。ね、さて、さっきあの西宮北口を通過する準急のお話をさせていただきましたが、
はい、
ホルルンさんから西宮経由の準急、私会社員だった頃に通勤で乗車していたことがあります。当時ぎゅうぎゅう詰めになって梅田に行っていたことがありますといただきましたよ。それから元ラジオ少年さんからもご存知とは思いますが、はい、梅田から今津線経由宝塚行き夕方の準急、震災後のダイヤ改正で数年間走っていたことがあります。平日に3本でした。あったんですね、
昔はね。
まあ、いろいろな ね、お話もありがとうございました。
はい、
いやということでね、門戸薬人駅、いろいろなね、話題で、面白い駅やなというのもね、改めて思っていただいた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、さて、来月の丸山先生の登場は、12月の12日でございます。阪神鳴尾、向こう側女子大前駅に、スポットを当てて、徹底解説してくださるということで、ですのでね、あのこれ前編と後編の2回に分けてこの駅は2
回に分けて
たっぷりお話をいただくということで、
はい、力入ってます。
はい、ぜひお楽しみに、
はい、
そして奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾芳美さんの担当です。来週11月21日は五感で楽しむ西宮音色と題して西宮の民族行事を紹介していただきます。西尾先生へのメッセージもお待ちしています。というところで今日はね、阪急の門戸薬人駅でございました、
はい、
ねえ、いろいろあるんですね。
いろいろありますね。
はい、
はい、もう新幹線に乗ってね、
うん、
あのパッと見たらね、額あるんです。変額、
ほう、
額は実はあるんです。ちょっと時間ないですけど、
ね、あのトンネルの上に
トンネルの上に額、
ね、なんか書いてあるんですね。
書いてあるんです、はいはい、六甲随道って書いてあるんですけど、よう見たら内閣総理大臣、うん、佐藤栄作って書いてました、ね。
なかなか一瞬では見れません。
一瞬では見れないかもしれない。まあ見れへんか。近所まで行ってみてください。
でもまあそういうのもあるというね、はい、いろいろ面白、はい、スポットでもあるということでございます。さあ次回は、向こう側女子大前駅ね。阪神の鳴尾向こう側女子大前駅でございます、はい、これも楽しみでございます、はい、ぜひまたよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ということで今日は向こう側女子大学名誉教授の丸山武雄先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。